森山義明の発達障害の潜在能力を引き出す方法。この番組では IT 起業家、著者、IT インストラクター、ウェブ集客コンサルタント、システムエンジニア、プロデューサーとしてマルチに活躍し続け、書籍は Amazon 言語学の参考図書部門第1位獲得、Amazon 女性と仕事 Kindle ストア部門第1位獲得のベストセラー著者。1ヶ月以内にたった7つのブログ記事で Google 検索順位1位を獲得したウェブ集客専門家。出品後半年以内でここなら IT サポートおすすめ順第1位獲得の IT コンサルタント。30歳を過ぎて ADHD 高機能自閉症と診断された森山義明が、人間関係、健康、お金、仕事、ビジネスなど望む結果を出せる思考行動へと変えていきます。
こんにちは、森山です。
こんにちは、アシスタントの川原です。先生、質問が届いています。20代会社員の男性からの質問です。私は発達障害を持っているものですが、無理なく続けられる仕事を見つけたいと思っています。移動支援や職業訓練を経てから介護関係に就職しましたが、パワハラを受けて退職しました。その後、派遣でテレアポの仕事をしましたが、やはりメンタル的に辛く、休むことが多くなってきて退職。清掃やスーパー、工場のライン作業、作業所なども経験しましたが、全く続きませんでした。一つのことに長い時間集中することができないことが原因だと思いますが、どうしたら長く一つの仕事に続けられるでしょうか。
はい、
という質問です。
はい、こちらの、ご質問なんですけども、方法としては、大枠でいくと3通りありまして、で、まず方法1ということで、まずはその没頭できるものを見つけるっていうことなんですけど、結構僕も30代で大人の発達障害と診断されたんですけど、結構仕事がやっぱり続かなくて、4、5回転職したんですけど、結構、それで、いろいろその時に、振り返ったりとか、分析した感じでいきますと、結構、自分が興味のある仕事に関しては、結構、集中したりとかできるんですけど、自分が全く興味がないこととか、やりたくないことに関しては、全く集中できないっていう、ことに気づきまして。で、それで、実際に自分でもいろいろやってみたんですけど、やっぱりちょっと、いろいろ仕事をやってみた中で、振り返ってみると、やはり、なかなかちょっと、特定の仕事に関しては、集中できない。しかも特定の仕事に関しては、やるのはいいんですけど、何回やっても、やり直しになるみたいな、結構パターンに陥るんですけど。
そうなんですね。
そうなんですよ。結構例えばこちらの方だったら、介護関係のお仕事に就職したっていうことで、いろいろ仕事されてたと思うんですけど、で、それ以外にもいろいろ仕事はされてるんですけど、おそらくですね、だから結局いろんな仕事をやったとしても、結構コミュニケーションが結構求められたりとかもしますし、そうなんですよ。で、長く続かない、要因とか原因っていうのを考えていかないといけないんですけど、大体僕も振り返ってみて、要因とか原因を考えると、やはりちょっと、コミュニケーションがうまく取れないとか、相手が意図しているところを汲み取れないとか、誤釈してしまう、その相手を誤釈してしまって、ちょっと違う方向にこう、相手はそんなこと言ってないのに、誤釈してしまって、違うことをやってたりとか、 っていうことが結構あったんですよ。で、おそらくこちらの方も、まあ、集中できないっていうこと、プラス、その、多分、その、おそらく、その、まあ、相手が求めてることとかを、多分、ちゃんと汲み取れてないっていうのもあると思うんですよね。だから、おそらく、その、まあ、仕事をこうやってて、まあ、多分、達成感をこう感じづらいんじゃないかなっていう状態にあると思うんですよ。で、一応、まあ、そういうので考えたときに、やはりちょっとまあ、まあ、僕もそうだったんですけど、やっぱり、まあ、例えばその、デザイン関係の、まあ、仕事ってあったりとか、まあ、僕は IT 関係の仕事やってるんで、デザイン関係の仕事であったりとか、まあ、パソコンのそのまあ、初期設定みたいな、こう、感じの、感じの仕事とかで、まあ、それが、まあ、何台も、一気に何台も、何十台、何十台とか何百台単位で初期設定ってなった時に、まあ、そういう仕事で、まあ、ちょっと、出張でちょっとやったこととかあるんですけど、その時とかだったらもう、基本的にもう、そういう仕事とかだったら、普通に、まあ、段ボールから、パソコンを取り出して設置してみたいな、そういう、まあ、要は、なんか、本当に運ぶだけみたいな仕事とかやったりとかしたんですけど、そういうなんか、パソコンの初期設定とかそういう仕事は好きなんですけど、そういうなんか、単になんか、こう、持ち運ぶような感じの、要はまあ、なんか、誰でもできるような仕事とかが、結構やっぱ興味が持てないとか、集中できないみたいな、僕の場合はそういう時には集中できなかったんですけど、なので、そのまあ、冷静にそのまあ、どういった仕事を、まあ仕事って言ってもいろいろあると思うんですけど、まあそのいろいろ、まあこれまで仕事、テレアポであったりとか、清掃やスーパーとか、まあ工場のライン作業とかいろいろ、介護関係とかいろいろ仕事してる中でもいろいろ、まあ仕事って言ってもいろんな仕事があると思うんで、その中でどういう仕事が、まあ集中してできて、まあどういう仕事が集中してできないかっていうのをまず分けた方がいいんですよ。
そうなんですね。
そうなんですよ。その辺をまず分けて、自分が本当に集中できるものっていうのを、まあ、見つけていかないといけないんですけど、でまずはその没頭できるものっていうのを本当に、まあ、見つける形で、見つけていかないことには、まあ、発達障害の場合は、まあ、特に、まあ、僕もそうなんですけど、仕事がやっぱり長続きしないっていう。だから、職を転々とすることになっちゃうので。転職して内定取って働いて、で、まあ、試用期間でクビになって、で、また次転職で内定取って、で、また試用期間でクビになって、で、また次の会社行って、みたいなパターンに陥っちゃうので。なので、まあ、ちょっとその辺は、まあ、自分が冷静には、どういう仕事が、まあ、集中できて、どういう仕事が集中できないのかっていうのを、まずは、まあ、冷静に見定めるっていうのをまずやっていただいて。
はい。
で、まあ、それができてから今度方法にっていうことで、まあ、大体睡眠は7時間以上取るっていうのが基本になってくるんですけど。
あ、そうなんですか。
はい。結構発達障害の場合って、結構ね、まあ、僕もそうなんですけど、結構ね、寝坊したりとか、その、ギリギリにこう目が覚めて遅刻寸前みたいなことになったりとかする場合がありまして。で、まあ、結構そういう感じで、やっぱり睡眠は結構まあ、その、スマホいじったりとか、寝る前にこうスマホいじったりとかして、まあ、結構寝る時間が遅くなったりする傾向にあるんですよ。まあ、これも絶対ではないですけど。で、まあ、で、それで、まあ、やっぱり、睡眠、それで、まあ、寝て、まあ、まあ、目覚ましとかで、まあ、無理やり起きて行ったりとかしたら、やっぱりこの、昼間とか眠くなったりするんですけど、だ結構、まあ、そもそも集中できないみたいな、てか、むしろ眠くなるみたいな。そして、居眠りをしてしまうみたいなことになっちゃうんですけど、で、まあ、そうなると余計に目つけられたりとかして、まあ、余計にその要は仕事が続かないという悪循環に陥ってしまいますんで、だいたいまあ、夜の、理想的には夜の10時ぐらいまでには寝るって決めて、で、まあ、早寝早起きを心がけるっていうのが基本になってくるんですけど、で、まあ、あとまあ、方法3としましては、まあ、長所を続けて短所は捨てるっていうことなんですけど、 発達障害の場合っていうのは、基本的に、僕もそうだったんですけど、前の、ソフトウェア、前に勤めてたソフトウェア開発の会社の上司とかがそうだったんですけど、自分の長所とか得意なものとかを取り上げられて、短所だけをひたすら克服させようみたいな形に、で、なんかこう、そういう形でこう、仕事を振られるような形になったんです、なったことがあったんですけど、では、そういう形になると、自分が苦手なことばっかりやることになりますんで、余計に集中できないし、やる気が出ないっていう悪循環に陥りまして、本当にで基本的に発達障害で短所は基本的に克服できないんですよ。
そうなんですか。
そうなんですよ。どんなに頑張っても無理なもんは無理っていう感じなんで。なので、発達障害に関しては、基本的には、だから、多分この、仕事が長続きしない方も、おそらく、短所とか苦手なことを、なんか、克服しようとして、克服させようという流れになって、それで、なんか、やりたくない仕事をいやいややってみたいな感じになってるんじゃないかなっていう。そうなんですよ。で、それとかなると、本当にもう仕事が続かないで、嫌になるとか、仕事が行きたくなくなるんですよね、最終的に。
うんうん、
最終的に行きたくなくなったりとか、
うんうん、
本当にこう、しかも結構泣きそうになったりとかするんですけど、それぐらい苦痛になるわけ、なってくるわけですよ。しかもなんか、やたらと、時間が経つのがこう、遅い形になっちゃうので、なので、一応仕事に関しては、やっぱり自分の長所と短所をはっきり見極めた上で、自分が何が苦手で何が得意かっていうところをちゃんと見極めた上で、仕事とかに関しては、選んだりしていかないと、結局、何回も辞めて、転職、辞めて、転職っていう悪循環に陥ってしまいますんで。はい。で、一応回答が以上になるんですけど、なんか他に気になることとかご質問とかありますか？
どういうふうに没頭するものを見つけ出したらいいのですか？
はい。見つけ方としましては、
はい。
基本的に、これまでの自分を振り返った中で、
はい。
趣味であったりとか、長時間やってても、苦痛でないこととかっていうのが、を、まず、考えたいんですけど、例えば僕とかだったら、結構、ゲームとか好きで、ゲーム依存みたいな感じで、もう一日朝から晩までゲームしてる時とかあったんですけど、
そうなんです、ね、
そうなんです。で、一日中ゲームしてても全く苦痛じゃなかったんですよ。で、例えば、ジャンルによってまた変わってはきますけど、例えば僕の場合だったらゲームが、好きだったんで、やり続けてて、全然苦痛にならなかったんですけど、で、それで、好きだったんでずっとやってて、それで、そこで僕はプログラミングに興味を持ちまして、僕の場合はですけど、で、前の会社の、上司から教わって、最初は全然全く組めなかったんですけど、3年ぐらい訓練を受けて、ようやく組めるようになったんですけど、結構プログラミング組んでる時ってなんかゲームやってる時と似てまして、そうなんですよ。僕の場合はですけど、実際にこう考えて、なんかゲームとかでもクリアしたら嬉しいですけど、プログラミングもそうなんですけど、だから要望があって、その要望通りに動くように組むっていうのが結構面白くて、そこがロジック、論理的思考力とか、考える力とかの見せ所になってくるんですけど、僕はどうもそういう考えることが好きでして、よく考えたゲームもそうなんですけど、クリアするためにどうやってクリアするのかっていうのを考えて、クリアした時にやったみたいになるみたいな。多分それと似てるとは思うんですけど、そういう感じで、例えばだから、そういう形で、これまでの、人生経験上で、もう子供の頃とかから、もう生まれてから、今日までを遡っていただいた中で、必ず、集中できてることがあるはずなんですよ。例えば、学校とかで考えても、例えば僕は数学が好きだったんですけど、 科目でいくと僕数学が大好き で数学以外は結構あまり好きではなかった。歴史とかも正味まあ社会とかに関しても正味まあそんなに好きではなかったですし、どんなに覚えようとしても覚えられなかったり、英語も苦手でしたけど、数学だけ唯一好きだったんですよ。で、まあ、逆に、その、まあ、振り返った中で、僕はやっぱり、その、コミュニケーション能力に関しては、やっぱり、なかなか、まだまだ未熟だなとは思ってるんですけど、なかなかやっぱり、逆にその、相手の意図を組んだりとかっていうのが、やっぱり、難しいんですよね。だからまあ会話してる中でこう発した言葉からその人のがまあどういう気持ちになったりとかどういう感情になっててまあどんな感じで苦しんでるのかとかまあどんな感じで今発言したことに関してどう思ってんのかとかその辺の判断が正直ほぼできない状態なんで大体のまあ当たりはつけれたとしてもまあそういう判断が苦手ではあったりするんですけどなんでただその辺も自分でまあいろいろいろんな仕事をこなしていくうちにだんだんそれも見えてきたんですよ。何が苦手で何が得意かみたいな。僕はただまあパソコン教室とかパソコンサポートとか、まあ、ホームページ作成とか、まあ、Excel VBA のプログラミングシステムの開発してますけどやっぱりそのパソコン教室とかのまあ先生とかも一応まあ生徒さんとコミュニケーションを取るんですけどそのまあ基本的に題材がIT 関係なんでだからそれも要は自分の好きなことですし、まあ、正直何時間やってても飽きないんですよね。
ああ、そうなんですね。
そうなんですよ。で、必ず多分そういういろいろやってるお仕事の中で、必ずその、まあ別にだから仕事でなくても、その自分がなんか気づいたら、ふと気づいたらなんかやってることとかっていうのは結構多分ハマってたりとか集中できるものなんで、まずはその洗い出しをした方がいいんですよ。一応まあまあこれもね、まあ一応絶対ではないですけど、まあなるだけその一人でこう、最初から最後までできるような仕事とかの方が、まあ発達障害の方は、まあなかなか連携できないとか言われたりしてますけど、なんでまあなるだけその自分が主導権を握れて、やれるような仕事とかをまあ探していったりとかっていうので、まあその辺とかでも探してみるといいと思うんですけど、どちらかというと、まあ、発達障害で数字に強かったりとかするんで、これもまあ全員じゃないですよ。人によって違う。やっぱり脳波がちょっとやっぱり、僕も脳波調べてもらったんですけど、やっぱり異常なんですよね。普通の人と比べると。結構偏ってる形なので。だからまあ、そういう傾向にありますんで、だから多分ね、今までやってきた中で絶対偏ってるはずなんですよ。自分が本当になんか、もう、言われんでもなんかもう勝手に自分で調べてやったみたいなんで、しかもなんか、僕もそうですけど、なんか教わらんでも、なんか基本的に独学とかでできるみたいな、ことに関しては、正直得意なことですし、長時間できる仕事になってくるわけですよ。それとは逆に何時間やっても全然成果が上がらんみたいな場合もあったりとかするんですけど逆に言うとどんだけやって僕とかもデザインの仕事に関してはどんだけやってもやり直しばっかりで結局納品までいけなくてデザイン得意な子にお願いしてやってもらって最終的にそれで納品になったみたいなことがあったりとかしたんですけどだから多分ね発達障害の場合は結構没頭できるものを見つけるっていうのはまあ出だしはちょっといろいろやらないといけないんで大変なんですけど、まあ、いろいろやっていったら、本当に見えてきますし、で、まあ、おすすめ、で、あと、まあ、没頭できるものを見つけるやり方としてのおすすめとしては、基本的になんか、周りが、君、この仕事、まあ、こういう、この仕事とか、君こういうの向いてないとか、周りに否定されてきたことを逆にやってみるんですよ。僕はそれやりました。正直。もう、会社で、まあ、副業で、まあ、今の仕事をやってた時に、これまでの、まあ、自分の、これができないと、これはできないと思ってたこととか、とかに関して、全然正直やってきてなかった。まあ、周りが言われてたことで、周りの評価を参考に今までやってきてたんですけど、そこに関しても、やっぱり、周りの評価って結局、周りのその評価自体が、要は周りで評価してる人も言うたら、素人の場合とかもあるので、実際に。で、僕もまあ、それで、そういうのがあったんで、実際にまあ、 あのそれがね、あのプロとかプロとかの評価だったらまだしもね、同じようなあの人とかの評価、まあ、例えば会社の同僚であったりとか、まあ、上司とかの評価であったとしても、そこは一回横に置いて、例えば家族とかでも言われるわけですよ。あの僕とかでは本当にあの、あの文章とかあの苦手とか、まあ、書けると思ってなかったみたいなことを言われたんですけど、でも僕はまあその本出版したりとか、そのまあブログ書いたら Google 検索順位1位取ったりとかっていうことで、まあ、それもまあその周りがあの要は否定してきたことをやってみたら、なんか思ったよりパフォーマンス、なんかあのハマって思ったよりパフォーマンス発揮して、なんか結構いい成果とか実績を出せたっていうことがあったりとかしたんですよ。なのであの、まあ、基本的にはそういう感じで、逆にそのまあ今までなんか自分が苦手と思ってたとか、周りの評価とかで自分は苦手と思ってたこととかをあの逆にやってみるっていう、
そういうことも必要なんですね。
そういうことも必要ですね。そういうこともしていただくと、あの見えてきます、本当に没頭できるものっていうのは。大体やってたら分かりますから。大体ね、あのもうあの基準としては大体まあ早ければ1ヶ月以内とか、まあ3ヶ月以内とか、まあ半年以内とか、どんなにかかったとしても1年以内に成果が出なかった場合っていうのはもうやり方間違えてるんですよ。なんでまあちょっとその辺も含めて、それをまあ目安にしながら、自分がまあ成果を、まあ、ある程度出せるものを、まあ期間とか決めて一回やってみたら意外とできたりしますし、なんか、まあ、その辺で没頭できるものをそういう形で探すといいかなっていう感じですね。
はい、わかりました。
はい、回答は以上になります。
はい、はい、先生、今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
それではまた次回お会いしましょう。
番組では皆様からの質問を募集しております。先生は大阪市久野区でパソコン教室を開いていらっしゃいます。パソコンに興味をお持ちの方、またはパソコントラブルでお悩みの方は、ぜひ教室のお名前義経 IT クラブでインターネット検索をしてみてください。お問い合わせ画面からのご質問もいつでも受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。それではまた来週お会いいたしましょう。 See you next time.